こんにちは、左大臣光永です。最近朝早くからスズメが来てチュンチュン鳴くようになりました。玄関にもベランダにも来て鳴くんですよ。夏の間はほとんど鳴き声聞こえなかったんですけれど、やはりスズメも秋になって涼しくなってくると調子よくなるんですかね。4回にわたって日清戦争について語ってまいりました。前回は日清戦争開戦までのいきさつ、開戦後日本軍が勝ちに勝ちを重ねたところまで語りました。本日は第4回最終回、下関条約と三国干渉です。明治27年1894年10月、イギリスが日清間の講和条件について日本に打診してきました。日本が戦争をやめるなら列強諸国は朝鮮の独立を保障する、賠償金を清に支払わせるようにすると。イギリスは清国における利権拡大を狙っており、清国本土に戦争が及ぶことを嫌ったためです。イギリスからの申し出に対して日本は、イギリスの遊戯には感謝するが、未だ講和条件について公表する段階に至っていないと断りました。ただしこれを機に外務省では講和条件の検討が行われるようになりました。講和条件の検討を一言でそう言っても、国内の意見はバラバラでした。海軍は台湾の譲与を求め、陸軍はリャオトン半島の割譲を求め、あるいは土地よりも賠償金を重視する意見もあり、民間はおおむね清国に対して過剰なまでの賠償を求めていました。意見の調整が大変でした。その間、日本軍は各地で連戦連勝し、11月末に旅順を落とすと、講和に向けての動きが出てきました。明治28年、1895年1月、シャントン半島に上陸した後、日本と清に駐在する米国公使の仲介で、日清間の講和交渉が始まりました。明治28年、1895年1月31日、清国から全権委任2人が広島に派遣され、講和に向けての会合が持たれました。しかし、日本側は清国の代表者の権限が曖昧であるとして、談判は破談となりました。2月初め、日本軍は胃海営を占領すると、北京付近の直令決戦に向けての準備を進めました。日本国内のほぼすべての軍事力を動員した総力戦になるはずでした。清国北洋大臣李鴻章は、旅順陥落後、軍隊指揮権も奪われ、北洋大臣直令総督の地位も奪われ、天津に追放されていました。しかし、広島での講和談判が失敗し、胃海営が占領され、北洋艦隊も壊滅すると、皇帝、皇初帝及び主戦派は、李鴻章を天津から呼び戻し、御前会議を開いて、講和問題について議論します。賠償金支払い、領土割譲に応じるのか、それとも北京から遷都してでも徹底抗戦するのか、けんけんがくがくの議論の末、3月2日、李鴻章は日本との講和交渉についての方針を皇初帝に上奏します。すなわち賠償金支払い、領土割譲もやむなしと。明治28年1895年3月19日、清国全権李鴻章以下が門司に到着。翌20日から下関の料亭春帆楼にて日清講和会議が始まりました。日本側全権伊藤博文、陸奥宗光、清国側全権李鴻章以下、両国の代表11名が参加しました。李鴻章はまず休戦した上での交渉を望みました。しかし、日本側が厳しい休戦条件を出したために断念し、戦争状態が続いている中での講和交渉となりました。戦争はまだ続いている。前線では兵士が死んでいるぞという圧力のもと、少しでも高い条件を認めさせようという日本側の意図でした。ところが、3月24日、 清国全権李鴻章が第3回の談判からの帰り道、狙撃され、顔面に負傷しました。犯人は小山豊太郎という日本人でした。和平交渉のための全権大使が狙撃されたとなると、列強からの批判と干渉が来ることは確実でした。日本に有利な条件で講和に持ち込むとか、軍事的圧力のもと交渉を有利に進めるとか、そういう日本側の思惑はパーになってしまいました。日本側は急遽方針も切り替え、休戦に応じることにしました。3月30日、日清間に21日間を期限とする休戦条約が結ばれました。4月1日、日本側は李鴻章に講和条件を提示しました。李鴻章はぐずぐず言いましたが、伊藤博文は一切聞かず、強引に日本側の要求を押し通しました。実は日本側は李鴻章と新本国との暗号電信を解読しており、そこにはギリギリまでごねて、わずかでも譲歩させろ、しかしもはや協議の余地がないなら条約を結んでもよいと読み取れました。だから伊藤博文は少しも妥協せず強気で攻めました。結果、日本側の要求はほぼすべて通りました。4月17日、下関で講和条約が調印されました。日本は清国に以下の条件を認めさせました。一つ、朝鮮の独立。一つ、台湾、リャオトン半島、澎湖諸島の割譲。一つ、賠償金2億テールの支払い。当時約3億1000万円。一つ、広州、蘇州、重慶、佐市の開港。朝鮮が清国の属国であることを否定させた日本は、以後、朝鮮半島における影響力を伸ばしていきます。またこの条約により、日本はアジアで唯一の植民地保有国となりました。2億テールの賠償金は、当時の日本の国家予算以上であり、以後の日本の経済発展に大きく役立ちました。下関条約締結から3日後の4月20日、駐日ドイツ公使が外務省を訪ねてきました。陸奥宗光外相も林忠外務次官も留守であったため、小村寿太郎が応対しましたが、至急外相に相談したいことがあるからとだけ言い残して去りました。これが前振りでした。4月23日、ドイツ、ロシア、フランス3国の公使が外務省を訪れ、外務次官林忠に面会、リャオトン半島の返還要求をしました。いわゆる三国干渉です。翌24日、広島で明治天皇臨席のもと、御前会議が開かれました。参加者は伊藤博文、山形有朋、西郷嗣道でした。三国干渉に対して3つの案が検討されました。1つ、拒否する。1つ、列国会議に判断を委ねる。1つ、要求に従ってリャオトン半島を放棄する。結局、第2案の列国会議に判断を委ねるに決まりました。翌25日、伊藤博文は兵庫県舞子で療養中の陸奥宗光を訪ね、列国会議開催の旨を伝えました。すると陸奥が言うことに、
問題を国際化すればさらなる干渉を受ける恐れがある。アブもハチも捕獲しえざる愚を招くと説きました。
つまり欲張ると他も失うことになるから、リャオトン半島は黙って手放すしかないと。5月5日、干渉受諾、リャオトン半島放棄を通知しました。11月8日、リャオトン半島還付条約に調印して、代わりに3000万テール、4500万円を得ました。
おのれ、せっかく手に入れたリャオトン半島を憎きロシアめ。
日本国民の落胆と怒りは大変なものでした。当時、従軍記者としてリャオトン半島の旅順にいた徳富祖法は記します。 帰ってみれば出発当時の形勢とは打って変わり、あたかも火の消えたる状態で、これは何事であるかと聞けば、いよいよ両党完膚であるということにて、世は実に涙さえも出ないほど口惜しく覚えた。世はロシアやフランスが憎くはなかった。彼らの干渉に腰を折った我が外交当局者が憎かった。一口に言えば伊藤公及び伊藤内閣が憎かった。3年後の1898年3月、ロシアが清国との間に結んだ旅順大連租借条約で、ロシアが当のリャオトン半島を手に入れるに及び、日本国民のロシアに対する怒りは頂点に達します。臥薪嘗胆を標語として必ずロシアに報復せんとの気を高めていきました。次回は義和団事件について語ります。 YouTube で配信中です。新田義貞の挙兵と鎌倉幕府の滅亡、元寇3年1333年5月8日、足利尊氏によって六原短大は陥落しました。翌9日、光助の国新田の将で新田義貞が兵を挙げます。蒙古襲来、その他いろいろ喋っております。新発売です。伊勢物語全125段オンライン版、昔男ありけり。伊勢物語は平安時代に成立した125段からなる歌物語です。日本で最も親しまれてきた古典であり、能楽や歌舞伎の転居ともなっています。詳しい内容紹介はリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。